皆さんおはようございます。
Good morning, everyone.
インターネットの方々おはようございます。Those who are
watching on the internet, good morning, hello, and good evening.
私たちの教会では、
In our church, we give one tenth of our income to the works outside of the church.
その4月12日から18日までの、
We pray for
75,000 円のために。
The 75,000 yen.
はい、お祈りします。天の様、あなたが豊かな恵みを持ってアンティオク教会に臨んでくださっていることをありがとうございます。今その10分の1の75,700円を使います。
Thank you for supporting our finance. We give one tenth of that, 75,000 yen. Thank you that you are giving us the in the name of Jesus we pray. Amen.
それで、熊本の方の地震が、ね、続いてますが、ちょっと緩んできたようですね。でさらに、
The earthquake in Kumamoto had subsided a little bit. And please pray so that no big earthquake would happen, so that nobody would be dead and injured. We'll ask Pastor Kubota to lead the prayer.
はい、聖様、今熊本で大きな地震が許されたことをありがとうございます。東北で以上地震が起きず、また地震が起きず、この地震がどうぞ収束していくことができるようにどうぞ助け導いてください。この車で生活している方もらえると思いますけれども、早く家に帰って安心した生活を行うことができる必要なものを完全に与えてくださり、また熊本教会はこの事務所で礼拝を祝福してください。また八津寮、また
人吉、大分、九州の各
教会の上にも特別な祝福と守りを置いてくださるようにお願いします。
熊本の地震の収束に向けてください。
Please subside the earthquake in Kumamoto. Help so that nobody will die and the houses will be broken, will not be broken. Kumamoto Church is going to have our worship service on the office.
Kumamoto 県内の必要な教会に特別な助けと恵みを与えてくださいますようにお願いします。主はあなたの皆をあがめます。
We praise your name in the name of Jesus we pray. Amen.
共にお祈りしたいと思います。
Let's have time of prayer.
今夜の祈りをイエス様の名前によっており
します。 Amen.
それでですね、サリーさんが
Sally,
向こうの NHK にの番組に出たんですね。
appeared in the program of a national broadcast station.
それをまず見たいと、こういうふうに思います。チェコのですね。
Usměvavá žena drobného vzrůstu s odhodláním samuraje, Japonka a křesťanka. Tak by se mohla zjednodušeně popsat Sally Jaksa Roženová, která před 20 lety přiletěla do pro ní neznámé země. Opustila rodiče, bratra i sestru, aby zde zvěstovala Boží slovo. Teď je její domov v Praze, kde žije se svým českým manželem a dcerou.
Dobrý den. Já věřím Boha, Ježíš Kristus. Než odjet z Japonska, asi před několik měsíc, Bůh silně ke mně mluvil, že Bůh mě posílá někam do zahraničí.
A pak přišla nabídka z Prahy, aby přijela pracovat jako turistická průvodkyně. Už dříve chtěla odjet na zahraniční misi, ale tehdy ještě nebyl podle jejího pastora ten správný čas. Když za Pólem Akimotem přišla tentokrát, měl už pro ní jiný vzkaz.
Já jsem dostala slovo od Boha. Ty budeš mostem mezi Japonskou a Českou republikou. Ty budeš mostem. Takový slovo jsem dostala. A první 6 měsíc budeš mít těžkosti tam v České republice, ale pak já ti ukážu svůj plán. Moje máma řekla, že asi tam nebude mít lednice. My jsme neviděli, jaký země je Česká republika.
Už samotný přílet do Prahy byl pro optimistickou Sally šokem. Vše bylo šedivé a lidi se neusmívali. Navíc musela čelit šikaně svých českých kolegů, kteří se báli konkurence, ale i xenofobním projevům okolí.
Já jsem měla první lásku pro Českou republiku, pro český lidi, ale skutečnost byla úplně obrácený, jinak. A český lidi mi škodovali. A to bylo strašně náročný. A jsem hned zapomněla boží poborání pro mě. No, já jsem pak utekla.
Po půl roce v Praze odjela do Londýna a už nikdy se nechtěla vrátit. Ale osud jí opět do cesty přivedl pastora Akimota, který zrovna nečekaně přiletěl z Tokia navštívit místní shromáždění.
V Londýně Bůh mi znovu dal sílu a proto jsem mohla se vrátit do Prahy znovu. To je jako boží milost, to je zázrak.
Teprve teď se začala učit česky a v dalším roce se do Prahy opravdu vrátila.
Já jsem chodil do křesťanského společenství, to byla moje církev, a tam se jednou objevila Sally, někdo ji přivedl a říkal jí příběh. Poměl jsem takový jako respekt. Prostě to bylo první, co jsem cítil.
Úcta a přátelství přerostly v lásku a Sally s Markem se pár let na to vzali. Jejich 10letá dcera Naomi chodí do 5. třídy a tak nastal čas, aby poznala rodnou zemi své maminky.
Na Mama mě teď učí, no protože za chvilku pojedeme do Japonska, ale neumím jako úplný věty japonsky, ale umím jako jednotlivý slova.
Před 3 lety Marek křesťanské společenství opustil a začal pomáhat své ženě budovat nový sbor. Stali se jeho oficiálními pastory a zázemí našli u apoštolské církve, kde také pořádají své bohoslužby.
Já jsem s nimi hovořil, jak čemu věří, jak chápou Bibli, jak ji používají, jakou mají praxi, a v podstatě jsem nenašel skoro žádný rozdíl.
Věříme, že Bible je slovo Boží inspirované a že u Bible to začíná a končí. Vlastně tam je všechno, vlastně, co potřebujeme k životu s Bohem.
Celý kdysi dávno, už je tomu teda mnoho a mnoho let, taky trochu prováděla japonské turisty, že? Tak asi tam někde jsme se původně potkali. My jsme, já a moje paní, moje rodina, naše děti katolíci a jsme doma v katolické církvi, ale jsme zároveň křesťané a Sally a Marek jsou výborní křesťané. Takže jsme šťastní, že k ním do sboru můžeme přijít tak toto a tam na návštěvu a zcela přirozeně se spolu modlíme, čteme stejnou Biblii a moc rád si poslechnu takhle to Markovo kázání. Úplně souzníme.
Pilířem jejich víry je osobní vztah s Bohem, poslušnost Božímu slovu a jeho vedení, které se k ním dostává skrze proroctví.
Znám dost učitelů, kteří vyučují o používání duchovních darů a velmi dobrých učitelů, a z toho, co jsme poznali, jak praxi Sally, tak i jejího pastora, že je to velice blízké, dokonce velmi, velmi moudré, velmi praktické. Že lidé mají o proroctví pak takové velice zkreslené představy.
Dalším pilířem je respektování role židovského národa v Božím plánu pro svět. Jejich domovská církev proto každý rok pořádá pouť do Jeruzaléma, kde před 2 lety nechali Jaksovi v řece Jordán pokřtít i svou dceru. Víru v Krista přivezl do Japonska před necelým půlstoletím svatý František Xaverský. Už během jeho krátké mise zde křesťanství zakořenilo tak pevně, že i přes pozdější kruté a systematické pronásledování jeho přívrženců se zachovalo.
To je prý unikátní ve světových církevních dějinách, že nikdy nepřečkali křesťané tak dlouhé a kruté pronásledování, a to úplně bez kněží.
Papež Pius IX. Tím byl tak dojat, že vyhlásil 17. březen za svátek nalezení křesťanů. Tehdy jich bylo 50 tisíc. Dnes tvoří v Japonsku křesťané přibližně 1% všech obyvatel.
Moje povolání je tady v České republice. Já poděkuji Bohu, ovšem poděkuji Bohu. Amen.
Hej, doma já to nemám.
The person who appeared in the program is a candidate of the president. And they are using our movies, short movies. And they advertise the book of the prophecy. In June, we are going to visit Czech Republic. We have 1 minute short movie.
皆さんこんにちは。今回のテーマは迫害と殉教1です。黙示録の時代は激しい迫害と殉教の時代となります。それは大観覧時代に最も激しくなりますが、観覧時代前半においても第5の封印などで迫害と殉教のことが述べられています。黙示録6章11節を見ると殉教したクリスチャンたちの裁きを求める叫びに対して主は、 あなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺される 14節に彼らは大きな観覧から抜け出てきた者たちとあるので、殉教した者か殉教者を含む観覧時代の凄まじい観覧を通って死んだ者たちであると思われます。ここからも観覧時代前半においても、かなりの殉教者が生まれることがわかります。しかし、この時代に神様は大きな働きをなさいます。聖霊の力強い働きと賜物の働きが大きく起こります。 後の雨、リバイバルのクライマックスが起こるのです。2000年前、ペンテコステの時に成就したヨエルの予言が再び成就することになります。さて、観覧時代の真ん中3.5年目に、景挙が起こりますが、景挙されず、大観覧時代に地上に残されたクリスチャンはさらに激しい迫害を受けることになり、真に神に従うクリスチャンは全員が殉教することになります。近づく迫害と殉教の時代に備えつつ、
Hardships
and persecution is unthinkable in these days, but it's written clearly in the Bible, and we're going to have the worship. The hardships and persecution. Japan, along with the Roman Empire, many people have died because of their faith.
We met
in Shanghai. We met the Wan Min Tao, who is a famous vessel of God who was persecuted in China. All over the world, there is beginning to be happen.
Wan Min Tao
said, prepare because the earthquake will come.
行ってそして聖会開くっていうのは長崎ちゃんぽんを食べてくるためではなくて、で時が近づいてるよ、ね、備えなさいっていうことで、そしてお墓を作ってるのは、殉教するものが出てくるぞっていうことでお墓を作っているということをね覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。もちろんね、私たちの中で殉教するものは
We have a tomb, graveyard, because God told us that there's going to be a persecution and there's going to be a martyrdom in our group. A revival would happen from now, and the wonderful works of God would happen. And another thing is,the miracle of God happens when hardship is allowed to happen. So please pray. The first half and the latter half of the tribulation are quite different in nature. The Bible says that you will be hated by all the people in, on the world.
どこで何が起こるか分からない
し、we don't know what is going to happen.
それとともに、
as far as terrorist attack is concerned,
宣教の基盤はダボシティにあります。でダボはすでにイスラムのゲリラが勢力を持っているところですね。そしてイスラム国が入ってきてます。でいろんな人たちを誘拐してね、働きを進めているので、まあ、我々の本拠なんですから。すでにそういう足音は近づいてきているということをね、どうぞ覚えておいてください。ですから我々がもうだらっとした形ではいけないわけですよね、しかしきちっと対応するならばこの中においてもね、主は素晴らしい祝福と技を表してくださいこもってください。そして 3.5 年目に景況があります。これは大観覧に入らないために主が天に
3 and a half years after the beginning of the tribulation period, there will be a rapture. And, there are three conditions for being raptured, and that is being filled by the Holy Spirit, and do the works that God has committed to you, and work Lord with the work of the gifts of the Holy Spirit.
神様に従う
選択が重要じゃないですかね。
それは反キリストを拝めって言っています。拝んだら地獄ですからね。拝まない。拝まなかったら地獄です。
Antichrist forces us to worship him. And we
receive. それでこの大患難時代の時に真のクリスチャンはいなくなると。みんな天に行っちゃうというような形になりますね。しかし、これは永遠に続いていきますのでね、この後永遠の世界にやってくるということね。
And after that, we're going to have, we're going to go into the eternal, eternal life.
キリスト教の映画はね、
there are Christian movies.
出てきて、いろんなところで用いられてるんですね。
God is using them.
こういう時代はなかったですね。だからある期間だけ
なんです。Nothing like this happened before.
これで、復活はね、ハリウッドの映画の中で興行するのまずサインになったんですね。
だから天国からの手
紙奇跡か、これもサイン。それからウォールルームは2位で入って、そして1位だから、すごい映画なんですね、具体的にね。そしてこの3本で渋谷の映画館なんですけど、ちょっとちっちゃめな映画館ですよね。3000円というような形になっています。
ですから、
見ることができる方
は、ね、復活と、それから天国と、
祈りの力ということですので、見ていかれたらよろしいんではないかと、こういうふうに思うんですね。それで、どなたかが調べたら、シニア割引ないんですね。
Somebody,
ね、だからこっち買った方が得ですということでね。そしてもう一つはそのいわゆるどうしてこの映画が、放映されるようになったのかって言ったら偉い人がクリスチャンになったんですって。その方がなってこの間 の, あの映画ちょっと売れたんですって。ちょっと興行収入がプラスになったんですね。それでこれがプラスになるならばもっといろいろ出していこうということなので、そういう意味でなってるんですね。これマイナスになっちゃうとアウトなんですね。ですからそういうこともあります。また特に興味深いのはね、天国からの奇跡っていう天国の映画が出てるんですね。で、天国に関してのね事柄は、イエス様が聖書の中でね話しても信じられないだろうっていうふうにおっしゃってるので、今我々が聞いたらって分からないようなこともたくさんあると思うんですね。ただ、そういうのに触れておくことは私たちの信仰上非常に大きな意味を持ちます。もちろん語られていることが全て本当かどうかは吟味の必要がありますけどもね。ですからね、どうぞ皆さんもね、見ていただいて、3つで1000円ですね、定価1800円だから、割引券買わないと5400円ということになりますのでね、どうぞ久保田君が売ってるのかな、もう入り口でちゃんと売り子をするそうですからですねで、買っていただきたい、こういうふうに思います。ちょうどともに、5月4日に井の頭公園で
May 5th, May 4th
野外ステージですね。
We have a outdoor concert.
ゴスペルフェスが行われます。
ゴスペルフェス。
で、20何チーム出るのかな、20何チーム出ますね。それで、朝から、井の頭公園ですから、もし天候が良ければ雨が降らなければかなりの方々が、今までにない人が集まるんじゃないですかね。ことによっては我々が1年間、路上ライブするよりも多くの人が集まるかもしれませんね。でそういうことが行われますので、ね、どうぞ皆さんそのために雨が降らない用いライドに乗ってください。そしてよくよく見たらあれ、私が一度やったところなんですね。で何をやったのかって、あそこで伝道集会やったことあるんですね。で、五大悟のスティーブ・ホックスっていう人がいて、彼がね司会 で私がねメッセージやったんですよね。でその時に、ママ氏の副牧師かなんかのことかな、その時に、彼が司会をやってですね、こう言ったんですよね、私の友人のってね、それで止まっちゃったんですよね。そして私のそばに、ね、近づかっと近づいてきて言ったんですよ、なんて言いましたっけ友人の秋元さんですって言ってね、そしてそこでやったところなので、ちょっとね、懐かしいなという感じのところですけども、まあともあれ非常に多人数の方々に触れる可能性のある、ともかく雨が降らなければね、雨が降ったってある程度の方々が来られるでしょうけど、ちょっと人数の差が出てくるのでね、どうぞ祈って対応を成していただきたいと思います。それとともにですね、カンボジアの工事が今日本に来るためやってるんですが、パスポートとビザが取るのが難しいんですよね。何か申請に行くと何かが必要である、申請に行くと何かが必要であるとかね、早くやるためにはお金が必要であるとかね、みたいな感じでですね、そういうような動きになっているので、どうぞ、6月の3週に来るというね、こういうような予定になっているので、というのは、献金してくださった某ロックグループが埼玉アリーナで最後のコンサートを披露するのがその週なんですね。だからその週に行かないといけない、だからそれが行けるようにお祈りくださいますようにおられています。また そうしますと、その週の終わりの日曜日にこちらに、初めの日曜日か次の日曜日ですね、こちらに来るというのがありますのでね。ですからどうぞその働きが進むようにお祈りくださいますようにお願いします。それとともにですね、まあ、リバイバルの働きが始まったっていうことを神様が言われたんですが、それ一つ見えるところがあるんですね。それは一つはこう癒しの働きがちょっと強くなってきてるかなっていうことがね、まず一つ見えるんですが、もう一つはね、各教会人数が増えてきてるんですね。半分以上の教会で人数が増えてきてますし、正解ですけどね、 2倍を超えてきている教会もあります。で、市の住家の教会ってあんまり増えなかった。20年間ぐらいね、同じ人が同じところに座って年取ってるみたいな、ね、それで時々1人いなくなるとかねそういう雰囲気だったんですね。ところが一つ、こう変化が起こってきて、人が、ね、増え始めているんですね。で今回北海道行って3つの教会で新しい方々が来られてましたね。で非常に嬉しかったのは、オンラインで礼拝してくださっている方がいらっしゃってですね、いろいろ本買ってくださったりなんかしてね、これは嬉しいなと。あっちこっちでオンラインで礼拝してくださっている方々が今最近出てきてるんですよね。だから少しこう神の技が起こり始めてると。それで、予言ではですね、神様はこう言ってらっしゃるんですね。それは何かっていうと、巨大な教会になると。こういうふうにね。巨大な教会かと思う人がいると思うんですけど、そういう人はね、そういう思いを大事にしておいてください。そうすると、神の技が起こったときに、神がね、一体何をしたのかっていうのが分かると思うんですね。で、私はね、巨大な教会になるっていうことは、ね、信じてるんです。そうなるなと。こういうふうに思うんですね。で、その時にね、こう言ってるんですね。神のオーダーが隅々に通るようにしないといけない、こう神様が言っております。で、これは当然なんですね。なぜ当然なのかっていうと、ちょっと今うちはどんぶり勘定みたいなところがあってですね、どんぶり勘定教会だとすると500人ぐらいまではなんとかなるんですけど、それ以上は違っちゃう、対応できなくなるんですね。例えば神のオーダーが出た時に下の方で違ったことになってたりするっていうことがね、出てくるっていうことですね。そうすると機能的
な、ね、When God gave us an order、
で特に、この言葉に関しては牧師伝道師管理の中で、ね、あるいは神学生の中で、そういう建築の中に入ってるぞっていうふうに思うか、頭に一般の人は関係ありません、ね、その要するに奉仕したいときに奉仕し、ね、都合悪ければやめるし、そうしなくても自由ですね。ただ私が言ってるのは、その牧師とか伝道師とか神学生の中でもう伝道師みたいに動いている方々ね、そしてそういう意識のある方々、それに関しては、オーダーがちゃんと神のオーダーが通るようにしておいて、で簡単なところですでに、ね、通ってないってことがはっきりしてきて、いくつか処分出たんですね。それは一つは何かっていうと、例えば、女子牧団牧があるんですね。私が入ったんです。それは神様が入れって言ったからですね。1ヶ月いっぺん入っていきなさい、ね、でそれは私しか分からないことがあるから、会話で、それを言わないといけないってこともありますし、それと外の進学校をやるときに、やっぱり私が一番主の中で有名なんですね。だから外にアピールできる、で1ヶ月いっぺん私がメッセージ、ね、そういうなってます。ところがね、そうなってなかったんですね。4月私のメッセージなされない、ね、なされなかったんですね。でどうしてなんか、もうすでに4月の最初にはできてるわけ。もちろんそのオーダーは出てます。1ヶ月いっぺん私が出ていくっていうこと、それで無理してやってるわけですね、具体的にね。そうなりますとね、もうすでにねそれが出てる、ね、それとともにね、進学校で授業免除の人がいるんですけど、去年今年と無許可で出てたんですね。それがこっちの承認を得ないといけないんですが、確認を得ないといけないんですね。そうしますと今の段階で横断がもう通ってない、簡単なところでね通ってないっていうことになります。で、これは小さなうちにしっかり通らせないといけない。なぜそう言ってるのかというと、私本当にね5000人とか1万人とか、ね、10万人になることを信じてる。こうなりますと皆さんもね、ちょっと見てお分かりになるんですけど、こっちがこう言ってるんだけど違うふうに動いてるとか、そうなりますとね、頭で手をこう動けって言ったのに勝手にこんな風に動いたりね、そして、こう動けって言ったのに勝手にこう言っちゃったりね、全身とか言ったのが交代始めたりね だそういうことになっちゃうということなんですね。ですから、そのために、ね、どうぞ皆さんお祈りください。ただしこれは間違いないようにね、これは奉仕者の問題になって、牧師、伝道師および神学生の中ではっきりとそのラインに入っていると自分で自覚される方ね、一般の場合は全然違いますので、それはねお間違いになりませんようにお願いいたします。それとともにね、いろいろな事柄の規定をしっかりとさせないといけない。
で、それで、規定をはっきりと決めてい
きます。いろんな問題が少しずつ起こってきてるので、これをはっきりとさせるというような形でね、動いていこうとしています。まあ、それはどうしてそうしていくのかというと、その教会の成長のためにはどんぶり勘定教会ではダメだからですね。で、見るからにね、どんぶり勘定みたいな方が多いんですよね。まあいいかみたいな感じですよね。それでまあいいかでなると、組織の動きが大きくなった時に崩壊するっていう形になりますので、ですからそれは神様がちゃんとやりなさいっていうことを言ってるのでね、でそれをやっていきますのでね、どうぞそのことを覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでメッセージの方に入っていきたいというふうに思います。
で
ここで望みの神ということですね。
God of hope.
で、神様を信じることの素晴らしさは何が素晴らしいかというとね、愛を知るということですね。神様の愛を知る、で生きて働く神様を知る。私ですね、たくさんの種の祝福を見ます。皆さんも見るでしょう。昨日も見たんですよね。でこのところね、足の問題があってね、一つね、ウルトラマンの気持ちが理解できるようになったんですね。で、もうすごい理解できるんですよね。でウルトラマンってね、こう電気ついてるでしょ。その間動けるわけですよ。でピカーピカーって言ったらもう危ういわけですよね。でなくなるとこんなことになってなんかしてですねもうダメなんですね。それで私ね、腰と足の問題があるんですよね。だからね、これがね、時に3分とか時に5分とか、これ大丈夫なんですよね。ついてるんですよね。そうするとね、ピカッピカッとこう来始めるわけですね。そしてね、消えるわけです。そうするとハッとこうなるわけですよね。あるいは道歩いてても途中で、どっかに座っちゃったりなんかするわけですね。ああ、ウルトラマンはこういう気持ちだったんだ、ね、それで病院行ったんですけど、で病院行った時にですね、私ね、待てないんですよね。もうあれでね、ね、でね、こうお祈りするわけですよね。この間病院行った時もね、9時20分までに終わるように、まあ、他の病院もあるから9時20分までに終わるようにって言ってね、そしたら遅く始めたんですよ、病院がね。9時から始めるはずなのに。でそして私9番目って書いてあるから、そして見たら1番とかそういう感じでしょね。そして2番目に私が呼ばれたんですよね。実はね、プレイザーロードですよね。ね、そしてね、終わって出てきたでしょ。私ね、9時20分って言ったのに9時20分なんですよね。感謝したいというふうに思います。でね、確かにね、ノンクリスチャンの時とは違う助けを受けてますよね、はっきり、ね、そして、2つの意味でいろんなことで助けられるっていう意味でやっぱりクリスチャンというのは素晴らしいなと思いますね。それともう一つはですね、最悪はないですね。必ず最善になる、主の栄光が表される方向に導いてくださると、こういうことなんですよね。だから一体どうなるのとは思わないんですよ。どうなるのと。だから、まあ、足の状況もね、いろいろ考えますけど、でもね、やっぱり思いますよね。もういずれ治ると、ね、ただ私が今治るっていうところの示されている言葉はこれなんですね。良いことを告げる者の足はなんと力強いことであろう。だから、足腰強くなんだなと思うんですね。良いことの知らせを告げるってのは何かって、福音を言ってるから 神様のことを言ってるので、それが私の役割ですからね。あ、ですからそうなるだろうな、まあ、でもどういうルートでなるかね、このまま癒されちゃうのかもしれないし、あるいは手術を経過するのかもしれないし、ね、あるいは違った方法を取るのかもしれないし、よくわからないんですね。ただそれはもう死の手の中にありますから、その上で技が起こるってことをね、知ってるわけですね。で、神様はね、今皆さんがいろんな問題とか困難の中にあるときに真の望みなんです。神様を知らないと本当の望みはありません。問題解決が望みだとすると、それはあるかもしれません。しかしね、その程度のことを主はやろうとしてません。もっと大きなことをね、もっと深いことをね、栄光に満ちたことをやろうとしてるんですね。で、その時に祈るってことが大きなポイントですね。私が幸運だったのは、そういう教会で救われたわけではなかったんですが、その教会にジョージ・ミューラーの伝記図書館にあったんですね。それを読んだことです。で、私はね、最初、いろんな神学の難しい本を読んでたんですね。で、進学校に入ったらその本が教科書になってました。あ、こんな本読んでたんだなと思ってですね、まあ、その時になったら、あ、もう時間ないやその時になったらですね、ある程度こちらがもう見る目ができていましたから、うわ、これは まずい本読んでたなと思ったんですね。でもね、神の導きってよかったですね。ジョージ・ミューラーの方に導いたんですね。で、祈りでしょ、じゃ、驚いちゃったんです。祈りってこんなに答えられるのかと、それで祈り始めたんです。で、その時にね、具体的に働く神様の働きを見るようになりました。聖書を読むことは非常に重要ですね。それで祈ることは体験的な面でも非常に重要なことです。で、どうぞ皆さんね、祈ってください。祈ってください。よく言いますよね、1時間が一つ山だって。1時間以上祈り始める時に変わるって。私変わったんです。どう変わったのか、いろんな神の技を見るようになったのです。神が生きて働くのを、奇跡を見るようになったんですね。だから皆さん祈り、ね、皆さんが、いろんな神の奇跡とか技を体験してないとか祈ってください、ね。でね、1時間は祈ってください。いいですか。牧師1時間ダメなんですよ、ね、5時間とかやってますよ ね。そしてね、祈るときに、一つ秘訣がこうあるのですよね。祈りが答えられる約束みたいなもの、確認みたいなのがあるわけですよね。それは神が私たちを愛してるってこともありますが、しかしね、神の言葉、これが確認となります。で、私は経済の事柄が非常にリアルに答えられ始めたのは、主を恐れる者は乏しいことはないというジョージ・ミューラーの言葉に立脚して動き始め、祈り始めた時です。言葉を通して祈るですね。だから私も今祈る時、ポイントの時はね、言葉を求めます。こうしてくださいって願ってるわけですね。もちろん求めなさい、そうすれば与えられますだから、それも言葉によるんですが、同時に言葉を求めるんですですね。言葉を立脚としてやるんです。で、その時にね、どうぞ皆さんね、惑わさないでください。人間的に不可能だとかダメですよね。例えば病院に行くとね、惑わしが来るんですね。誰が惑わすか、お医者さん否定的なことばっかり言うじゃないですかね。ただしね、それを無視しろとは言ってませんよね、神様ね。だからそれは頭に置いておけばいいんですね。ただね、主が何と言ってるか、ね、で、お医者さんのことを無視して、そして、勝手にやれって言うんじゃない。ちょっと私もお医者さんの言う通りするつもりですからですね。どう、手術しろって言えば手術行きますよね。まあ、それはもう全然そのつもりなので。ただし、私が立ってるところはそうではなくて、神の言葉に立ってるっていうことです。皆さんも言葉なのです。なぜ言葉に立つか。言葉を通して技が起こるのですね。で、これが、皆さんのこれからの人生に、ね、決定的な力になります。皆さんね、祈りが答えられるってことを知ってるのと知らないのじゃ、ね、一度ね、すごいところに入ったことがあるんですね。 小橋君とよく一緒に自動車に乗ってるんですね。彼面白いんですよね。波乱万丈だから。で、一度すごかったのは、ね、何がすごかったのかっていうとね、こう曲がってね、滑っちゃって、そしてね、向こう側のね、道路のね、雪の壁にね、激突したとかね、そういうような感じだったんですね。で、一番怖かったのは、秋田の高速を通ってる時に雪でね、ホワイトアウトになっちゃったんですよ。ホワイトアウトって言ったらね、雪で、吹雪でね、前後が見えない。だ怖いでしょうね。だって前に車いるのかもしれないし、後ろから車来てるのかもしれないでしょ。ね。その時にね、あらーと助けてくださいみたいな感じだったですよね。で、皆さんね、言葉がなくて、そして神様の祝福を求めるのはホワイトアウトみたいなもんですよね。で、言葉。そしてですね、神様はね、助けてくださいます。だんだん、神様を知るっていうことは何かというと、どう助けられたかをたくさん知るってことですね。どう技が起こってきたかっていうことをたくさん知るってことですね。で、皆さんもね、祈りと御言葉に立つのならばそれを見ていきます。それとともにですね、現実的な問題だけではなくて、神様は私たちに永遠の希望を与えるんですよね。さっき天国のことを言いましたけども、言ってるわけですよね。私たちは天の国籍である。それから天に宝を積みなさい。希留者としてこの世で生きていきなさい。そして天国でね、すごい素晴らしいことが満ちていると。で、結構ね、これ天国行った人の話が出たんですよね。で、私ね、実は、生きたまま天国に行って戻ってくるっていう予告を受けてるんです。まあ、これは本当かどうかね。で、一時は喜んだんですが、最近どうしようかなと思ってたんですよね。ね、なんか、映画見たら、自動車にぶつかってね、全身打撲とか、で、よくパウロが天国行ったって言うけど、あそこ石打ちになってるところでしょ。石打ちになって下肢状態になった時行ったわけでしょ。ね、そういうのは困るなと、ちょっとね、ぐらつきが、どうせだったらね、こう祈ってる間に眠ってる中にスーッと天国行くとか、だからそういうのないかなと思ってですね、ちょっと、ぐらついてるんですよね。ただ、一つわかるのはね、天国はね、素晴らしいところであるということですよね。で、ここよりも素晴らしいって書いてある。だって、肉体も変わっちゃうんだから、軽挙の後ね、御霊の体になるわけでしょ。でも今思いますよね、あ、もう腰痛くないと、自由に動けると、ウルトラマンでなくて済むとピカピカまでね、そう感じますよね。空も飛べると。そしたら私ね、スーパーマン見てね、感動したんですね。で、バットマンとね、スーパーマンと対立してるところなんですね。で、バットマンこうやってるんですね。そしたらね、スーパーマンがね、だいたい10メートルぐらいの上でね、こう見てるんですよ。あれね、絵の題材にあったんじゃないかな。天使がここにいてね、ここで見てるって。確かね、絵の題材かなんかあったんですよ。よく最近ね、絵のあれが出てきますよね。あそこの、バチカンの天井にある絵、そっくりなやつが、なんだっけ、あそこの、なんだっけ、あれに出てきましたね。なんだっけ、キャプテンアメリカとかなんかいっぱいいるやつ。ね、アベンジャーに出てきましたよ、皆さん。結構ね、最近、ちゃんと見てると、あれって、絵をね、モチーフにして、その画像を出してるぞっていうのはね、結構あるんですね。だから、スーパーマンがこうやって上に行ってね、こうやって、ね、そして下にいる見てね、あれ確かこれ画像に、なんかの絵にあったぞっていう、ね。そしてね、それがまた何とも言えず、別にスーパーマンとはね、バットマンだから、ね、神聖ではないんだけど、でも私なんかね、特別な感覚を持ちましたよね。 それで皆さんね、永遠ですよね。で、この中でね、言ってるのはね、永遠のものに向かって今から生きなさいって言ってる。永遠のもののあるものはすでに今受けていますよね。で、その後に神の国になっているわけですね。永遠の価値に向かっての歩みがありますよね。で、今私たちが生きている中で、いろんな問題困難に対して神様は希望を与えてくださるますが、もっと大きな希望はね、我々の永遠の希望なのですね。永遠の人生の希望、さらに永遠に価値を持つ人生の希望があるということですね、言ってるわけです。そしてね、望みの神、神を通してそれを見るということです。問題を通してそれを見るんじゃなくて、困難を通してそれを見るんじゃなくて、心配を通してそれを見るんじゃなくて、思い患いを通しても見るのではなく、神様を通して見るってこう書いてあります。で、それを我々が受けるってことね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お人よ人のうちに豊かに働き、サインご用ごと宮沢らしてください。何かこうご自分の判断で、この道を進んでいるので、ちょっと不安定でしょうがない方がいらっしゃいますが、確かな方、神様に導きを求めてそこに立って進んでいくように、その時に最善の事柄が開かれてきます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用ごと宮沢あらしてください。何かのことで、自分は神様に愛されてないんじゃないか、選ばれてないんじゃないかと思った方がいらっしゃいます。これは、サタンが言ってます。そして、それはきちっと悔い改めて、主の選びと賜物は変わらないという言葉をしっかりと握るように、そしてこの中で主が語っておられることを一歩一歩忠実に行っていくように、主はすべてを益とするとともにその栄光を表されます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用ごと宮沢らしてください。何かこう鬼ごっこで、鬼になったのに逃げ回ってるような、そういう状況になっている方がいらっしゃいます。何かのことで解決の言葉をに、与えられたのに、あたかも解決してかないかのように求め続けている人がいますが、解決の言葉はすでに与えられているので、信仰を持ってそれに立つこと、不信仰を悔い改めるように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪を悔い改める時を持ちたいと思います。おのおので癒しのためにお祈りください。天の様、癒しの力を持ってこの礼拝をあなたが覆ってくださっていることをありがたいます。また各オンライン礼拝の方々に触れてくださっていることをありがたいます。あなたがこの御心を持って私たちの体の癒しと、また霊の癒し解放をしてくださっていることをありがたいます。あなたの豊かな御働きをありがとうございます。あなたの愛の力を持って飲んでくださっていることをありがとうございます。鼻と喉が悪い方がいらっしゃいます。これが癒されます。感謝して受けてください。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用ごと宮沢あらしてください。左の顎のところが痛い方がいらっしゃいます。これが癒されました。主の癒しの力をその方は感じています。右の腰のところが、熱くなっている方がいらっしゃいます。主の癒しです。それを受け取ってください。イエスキリストの御名によって病の癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ長くは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。どうぞお座りください。